ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、いよいよ学校関係の方も本格的になってまいりまして、
はい、
入学式関係3つ遠方が終わりまして、
あ、お疲れ様です。
ようやくちょっと一息、
あ、僕は明日まであるんですけど
そうなの、早いの？
そう、まあでも、まあ早いっちゃ早いですね。じゃあ僕の時間から言う
と、はい、すいません、はい、今週は短めでいきたいと思います、はい、ということで、今週第4週になりますので、教育関係ネタ、
え、今日時事報道ですか？
間違った。
いきなり、まあ、びっくりした確か時事報道
第2週です。4週じゃないよね、
は
い、
何
でしょう、はい、第2週です、はい、時事報道、
はい、
早速始めていきたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、時事報道ですが、
はい、なんかあのテーマ上げてたらどんどんこうね、うん、毎回そうなんですけど、うん、もういろんなことが矢継ぎ早に起こるので、うん、上げていた1週間前に上げたテーマがすぐ古くなっている。
まあそうだね、1ヶ月に1回っていうの
は、ね、ヶ月
無理があるっちゃあるんですよね。
そう、まあだなんですけれども、はい、まあどうしても大きなテーマって、あ、これ大きいじゃんっていうのはいくつかあって、
はい
はい、まあどっちからいこうか。
身近な、
はい、
スノーさんの身近なところ、
ああ、そうですね、はい、西武鉄道、
はい、
経済ネタは初めて取り上げるのかもしれないですけども、はい、西武鉄道が大変ですと、
うん、
今さら何言ってんだって感じかもしれないんですが、うん、これはもう3月の話から、
うん、
3月25日の記事によりますと、
うん、
アメリカのその、サーベラスという、
うん、
これは何という会社なんでしょう。会社をこう会社が会社を買い、
うん、
その会社の何て言うんですか、業務整理をして、うん、さらに高い値段で別な会社に売るっていう、
うん、
まあそういうお仕事をしてる会社があるんですね、
うん、
たまにあの映画とかでありますよね、うん、あの、うん、ハリウッドの映画とかでそういう仕事をしているあの人が主人公みたいなのがあるんですけど、まあそれ地で行く話です。
うん、
で、そこがあの TOB というなんて言うんでしょう、株式を
敵対的買収みたいな、
買収ですか、うん、はい、を西武鉄道にしますと宣言した上に、
うんうん、
まあ西武ホールディングスというのがその西武鉄道のグループの株式を持っているそうなんですけれども、うん、そこの株をこう買い集めて筆頭株主に なりますと、
うん、
で、なった赤、もう筆頭株主になった暁には、あの線路っていうのは、あの、いくつかの線と、
うん、
あとなんだっけ、西武ドームとか、
うん、
西武球場、球場じゃない、西武球団、
うん、
ライオンズですね、
うんうんうん、
ライオンズとかを売却してしまう、
うん、
という話が、あ、西武、特に西武秩父線とかね、
うん、
そういう不採算路線を廃止するというような話が出て、特に埼玉県では そんな困るよっていうかね、
うん、
大変だとお騒ぎになって思います、うん、でその後どうなったのかなと思ってさっき、うん、検索してみたら、
うん、
4月6日付の読売新聞ですと、
うん、
一応そのそういう目標というか、
うん、
目標というよりはそういう提案を考えてますっていう、
はい、
はい、ことですね。で決してその全部廃線路の廃止とか球団売却っていうのはあくまでも検討項目の一つで、
うん、
そんな強制や要請はしないっていうちょっとトーンを落としたというか、
うんうん
うん、なんでしょう、こう西武側に対していたずらにこうなんていうんでしょうね、西武に行ったことを、
うん、
会社がね、そのサーベラスっていうサーベラスジャパンという会社が、うん、西武側にこう伝えたことを西武側が勝手に開示したことで、
はいはい、
こうまあ、例えば沿線の住民の人とか、
うん、
まあ、そういう人関係する人たちにを、まあ、いたずらに不安に陥れたと、
うんうんうん、
こう批判したというようなことも報道されているんですけれども、
うんうん、
まあ、実際のところなんていうんでしょうね、日本のこう大きな施設が、
うん、
いきなりこう外の外国の企業に買収されて、しかも売っ払われるっていうことが目の前で起きるというのに、起きそうだというのはちょっとびっくりしてしまったんですけど、
うんうん、
実際にこれが起こると本当にこう特に埼玉県のこう秩父の人は非常に困る状態になってます、
うんうん、
なので例えば知事とか、あとまあ秩父市もそうですし、
うん、
まあ、そういうあと経済関係といいますかね、
うん、
人たちもこう確か西武鉄道に西武ホールディングスに対して、
うん、
なんでしょう、株を売らないでほしいというか、そういうことにならないでほしい、しないでくださいっていう要請を出したりもしていました、
うん
うん、
いやていうか、そんなことって本当に実際起こっちゃうのっていう、
ああそうなんですけどね、でも起こるみたいな、サーベラスジャパン、サーベラスという会社はその米国の企業ですけど、
うん、
サーベラスジャパンという日本の企業があるので、
うん、
もう日本国内の買収っていう形で話が進むんじゃないでしょうかね、
うん、
だからで、ちょっとまあラジオで聞かじった話なんですけども、うん、その例えばライブドアだと、
うん、
粉飾決済みたいなことをやって、こう結局、逮捕されたわけですよ、
うんうん、
堀江門さんが、
うん、
でもサーベラスも、まあ、似たようなもの、そのやりけやってることは似たようなことなんだけど、
うん、
一切その法律違反っていうことはしていないと、
うんうん、
ので、実際にそういうふうに動けばこういうことは起こりうる、
うん、
という非常に現実的な危機っていうか、まあことらしいですね。その止めようがない、法律とかで止めようがないので、
うん、
株主が今西武鉄道ホールディングスの株を持っている人が、
うん、
サーベラスに売っちゃえばそれでおしまいっていうことらしいですね。
いやなんかね、それこそその鉄道だとかってその、
はい、
なんだろう、まあ一企業が運営してるものっていうのはあるけど、なんかそれだけじゃ済まないような部分もあるじゃないですか。
そうなんですね。まあ特に鉄道で言えば、多摩川線、山口線、国分寺線と多摩湖線、西武秩父線を廃止しますっていうことを言っていて、特に西武秩父線についてはその人口密度も低いしメンテナンス費用は高いと、
うんうんうん、
まあ要するに赤字だと、いうことを言っている、
うん、
そうですね、うん、まあその 実際にその赤字だから切り捨ててしまってっていうのはなぜかっていうと、
うん、
そこら辺考え方が僕には全然こう話が大きすぎて分かんないんですけれども、
うん、
そういう不採算な部分を捨ててしまうと企業としての価値が上がるんだそうですね。
まあそうでしょう。
そうですね、うんうん、だそうです。まあそう、うん、でそうすると、高く他の企業に売れると、
うん、
いうことなんですけれども、うんうん、まあそれはそう言われてみればそうなんだけど、そうするそういうことをやることによって迷惑する人たちのことは考えなくてもいいのかっていう、ね、う
ん、いや、なんかさ、それで例えばそのイメージみたいなものが崩れるわけじゃないですか。
あ、まあそうですね、
いろんな反対を押し切ってやめてしまった時に、じゃあその次が高く買うところがそれを買うのかな。
あ、まあ、買うところがどういうとこかっていうのもまあ非常に問題ですね。まあもしかしたら何て言うんでしょう、国に売るとかね。そういうこと。
ああ、なるほどね。いや、でも国だって、
うん、変わらないよね。
適用するんだ。
今国鉄なんてないもんね。
いや、
まあ、第三セクターに無理やり、まあもしこれ実際に廃線っていう話になったら、じゃあ埼玉県とか秩父市とかが第三セクターみたいにして、うん、地方鉄道、一地方鉄道としてやっていくしかないじゃないですか。
うんうん、
秩父線なんて廃線になったらもうバスは運行してないので。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん、
こう今のね、こう、まあ、秩父って山のこう、うん、一山越えた向こうにあるから、うんうん、それを通っていくバスはないそうなんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、こっち側とあっち側
の、うんうん、
バスがないので、うんうん、もうその鉄道がなくなったらもう完全に交通が遮断されるのとほぼ同じっていう、
うん、
車じゃない、車以外の交通手段がなくなってしまうっていう、
うん、
なので、まあ、非常に影響が大きいと、
うん、
いうことになっています、
うん
うん、で、まあ、その後どうなんでしょう、これいつかなんか突然ダダッと動くのかもしれないんですけれども、うん、さすがにそういう経済的な内容に関しては全然詳しくないので、うん、こういつのタイミングでこうなるとかそういうのがなんかあるのかもしれないですけどね、うん、そのロードマップみたいなのはね、
うん、
あ、で、まあ、その西部そのものは今再上場を目指しているというのもあって、
うん
うん、まあ、そこら辺でこういろいろ思惑がね、
うん、
あるらしいですね、
うん、うん、いやー、どうなるんでしょうね、
ちょっと心配っていうか、
うん、
あ、まあ、もしこの番組を聞いていて西武ホールディングスの株も持っていますという方がいらっしゃったら、
うん、
ぜひ埼玉県のために、県民のために売らないでください。
はい、あ、どれぐらいで買うんだろうね。
うん、あ、まあ、もうなんか本当上場っていうかね、あれに、上に頼るしかないっていうようなことを言ってましたね、
うん、
西武ホールディングス側は、こう、個人株主の人たち。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、
ぜひとも、守ってくださいと。
うん、
うん、
まあ、今でもすごい株動いてるみたいですからね。
あ、そうですね。
なんか、どうなんでしょう、その株をやってる人にとって、こう、今動いてるものに乗り移っちゃった方がいいんじゃないかとか、
うん、
そういう発想になるのか、ちょっとそこら辺の感覚すらちょっとよくわからないであれなんですけど、はい、
いう話になってます。ちょっとまあこれは、まあ、海外もいろんな話題があるんですけど、まあ、埼玉県民としてはある目を離せない。
切実なんだ。
切実です、
ね、うん、
またライオンズなくなったと、なくなることはないのかもしれないけど、ライオンズが、ホームがなくなっちゃったりすると、
うん、
それはそれでちょっと寂しい気は、僕はまあ野球はあれなんですけど、
うん、
寂しいだろうしね、
うんうん、
は思いますけどね。
いや、そんなになってたんですね。
うん、
まあちょっとこれも気になる。まあでも、なんかその海外にの会社からそういうふうになんかされて、
うん、
こう日本のあれが壊れていくっていうのはなんか単純にそこだけが嫌な感じしますけどね。
まあそうですね。あの、うん、多分これは日本がバブルに沸いた頃に、
うん、
まあ、アメリカのね、いろんな海外、まあ、ニューヨークとか、
うん、
大都会の一等地のビルを買ったりとかしてた
じゃないです
か、
うんうんうんうん、
その、まあ、それと同じことですよね、
うん、
まあ、だから やったことをやり返されてるのかもしれない、
うん、いや、これえアメリカって言ったっけ。
多分あのサーベラスはアメリカの会社ですね。
そうだった、
うん、
なんかね、アメリカもなんか景気が上がってきてるみたいですしね。
まあそうですね。
怖いですね。はい、ということで2つ目ですが、鳥インフルエンザ。
はい。だいぶ前、だいぶ前ってあれ何年前だっけ？前2年ぐらい前ですかね。3年ぐらい前。
それぐらいになりますかね。
うん、鳥インフルエンザまして、
うん、落ち着いて。落ち着いたからあんま大丈夫なのかなみたいな思ってたんですけど、
そうですね、あの時よりちょっとは広がりが大きいような気がしないでもない、
うん
うん、というのと、あと鳥インフルエンザだけじゃなくて新型インフルエンザって言ってさ流行ったけれども、あれはあれでそれほど強毒性ではなかったんですね、日本では。
うん。
うん、で、まあちょっとなんとなく、また、ああ、またインフルエンザかって感じ
を
持つんですけど、
うん、
ちょっと怖くないかっていうのが、
うん、
この、感染者28人で死者8人っていう、
うん
うん、数字と、人から人への感染はどうなんだっていう。
うん、今のところはないっていうことなんでしょ。
そうですね、うん、ないって言ってますよね、うん、まあ、中国、まあ、行ったことはないんですけれども、イメージとしてはその非常に貧富の差とかね、
うん、
地方によっての衛生環境とか、
うん、
全すごい違うような気がするので、
うん、
あとこう病院に行かずに死んじゃった人とかも
いるんじゃないか
と思うと、
うん、
すごい怖いですね。
うん、なんか生きた鳥を売ってんだってね。
ああはいはい。
なんかその場でさばいて買って帰るみたいな、そういう習慣があったり、自分家で食べる鶏肉を育ててるとか、飼ってるって言えばいいのかな。
はいはいはい。
なんかそれ法律で禁じられてるらしいんだけど、
はあ、
でもなんかそれをこう、共同住宅の敷地内で飼ってたりとか、
ああ、なるほど、
ね、いうのがもう当たり前にあるみたいなね。なんかそんな報道もありましたけど、
どうしてもあれが衛生管理っていうかね、
うん、
疫学上のあれがないので、
うん、なんか羽毛に結構含まれるんでしょ。でそれ吸い込んじゃうと結構危険だっていうことなんだけど、その身の回りにその鳥がいる状態っていう状況みたいですけどね、なんかそこら辺がどうなんだろうっていう。
まあそうですね、
うん、まあ単純にさ、もうなんか日本の政府と一緒にしちゃいけないかもしれないけど、
はいはい、
その人から人へ感染しないって言ってるのもさ、
ああそうね、どこまで
信じていいんだろうみたいな、
不信感もありますね、
うん
うん、まあこの辺やっぱりいち早く対応してるのがアメリカのなんだっけ CDC、
うん、
などああいうこう国際組織で、あれは国際組織ではないと思うんだけど、
うん、
もういち早くウイルスを入手しましたとかいう話が出てて、
うん
うん、まあ、日本は大丈夫かとか思ったら、まあ、やや遅れて日本もそのワクチンを作る準備を始めてますっていう報道があるんですが、
うん、どれぐらいでできるんだろうね。
どうなんでしょう、まあ、やっぱり何か数ヶ月っていうか、
うん、
そんな今日できて明日っていうわけにいかないですし、今日来て明日ってわけにいかないですよね、
うんうん、まあ、でも一応そこに入ってはいるの、
うん、
うん、
とは思いますけどね、うん、作る準備を始めたっていう報道はあります、
うん、
あの例えば似たようなのだと SARS の時とかも、
はいはいはい、
こう封じ込めるのにすごい国際的に、
うん、
WHO とかね、
うん、
すごい苦労して封じ込めたりしてましたけれども、
うん
うん、まあインフルエンザといえば冬の季節のね、あの病気だっていう感じはするので、
うんうん、
まあこれから湿気が多くなるから、
うん、
まあそれは不幸中の幸いなのかなとは思うんですけど、
うん、
湿気とか関係ないっていう種類だったら嫌ですね。
ああ、そうね。
で、
まあね、収束してくれる。
おお。
といいですけどね、
はい、
で、まあ、ワクチンができればっていうところなんじゃないかと思いますが、うん、まあ、
こればっかりはその常に、いたちごっこというか、
うん、
ウイルスはウイルスで生き残りたいので、
うん
うん、次々と形を変えてくるしっていう、
うん
うん、ことですからね、
うん、まあちょっと気にしておいた方がいいかもしれませんね、これもね、
はい、
うん、まあでもあとはあれですね、あの北朝鮮がどうなるのか、
あ、そうそう、もうなんか明日の天気予報はミサイルとか言うんじゃないだろうねとか思ったり、
あ、なんか今日明日みたいな、あの収録、まあこれ配信がちょっと間空いちゃうのであれですけど、この収録してる日か明日かみたいな感じになってますけど、うん、
はい、
いやー、なんか一触即発状態みたいなのが、うん、なんか今回は、まあ、いつもなんかこうやって騒がれるけど、でもなんだかんだまあ、ギリギリ無茶しないよねみたいなところがありましたけど、はい、結構今回いろいろなその兆候というか、あの工業団地から撤退したりとか、
はいはいはい、
いろいろあるじゃないですか。
そうですね、
なんかちょっと今までと違くないかみたいな、
なんかまあちょっと捨て身っぽい感じが怖い、
ちょっとね
ですね、まあなんかこう歴史のは繰り返すというけど、
うん、
で日本がこうね、アメリカと太平洋戦争の時に、
うん、
アメリカとだんだん仲悪くなってきて、
うん、
しまいには決裂みたいな、
うんうん、
圧力をかけられ方みたいな、かけ方みたいなのもちょっと似てるよねとか思うと、
うん、
まあ、逆にアメリカは戦争したいんじゃないかみたいな、そういう懸念もありますし、
うん
うん、ちょっと怖いっては怖いです。
そうですね、
こっちとしてはやる、普通に暮らしてる身としては何もやることがないですね、うん、
まあ、なんか勘弁してくれよって感じがしますよね。ね、いやだってなんか発射をしたらもう有無を言わさずその発射した基地を攻撃することになってるんでしょ。
あれそうなの
らしいですよ。
あ、そのミサイルを。
そうだから今回発射があったら、その、まあ、迎撃はもちろんそうなんですけど、
はいはい、米艦
そうそうそう、発射した基地に対しての攻撃っていうのがもうマニュアル化されてるから、発射基地をアメリカが潰しに行くことになるだろうということみたいなので、なんかえらいこっちゃ状態、まあだからそれが北朝鮮がどこまで理解してるかみたいなのが鍵みたいですけどね。
ああ、なるほどね、
うん、
いや、それ勘弁してほしいです、
うん、だからそこら辺がね、今の若き指導者が理解できているのかどうかみたいなところが結構心配なとこみたいですけど、
ね、はい、まあそうか、いや、ああいうもう独裁国家だとどう転んでしまうのかっていうのが、
うん
うん、全然わけわかんないですね、
うん、
まあ、
今日明日で、まあ、今日はなかったので、
はい、
明日一日、まあ明日一日何もなかったらその先安心かつはそうじゃないんでしょうけど、
はい、
まあね、なんか勘弁してほしいなっていう感じが、 しますけどね。で、ちょっと身近な感じにすると、生活費保護、生活保護費、
はいはい、
不正受給の問題でいろいろと去年ぐらいから言われてきてますが、兵庫県で条例が制定されて、ギャンブルとかに使用し、はい、ギャンブルとか、生活困窮を招いてはならない、
はい、
で市民はこれを目撃した場合通報せねばならないと、
はい、
いうのが制定されたそうです。
はい、
てかそもそも、
はい、
生活保護費もらってギャンブルしてること自体ちょっとびっくりはしたんだけど、
いやまあいろいろその不正受給はずっとある話で言っちゃったらあれなんですけど、あるみたいだし、
そうか、不正受給してるからギャンブルに使える、
そうそうそうそう、そういう、まあ最初からだから不正受給な人でしょう、多分そういう、まあ必ずしも堅気な人ではないということだと理解したいんですけれども、うんうん、まあ本当にそういうね、こう北海道でもあったんですけど、
うん、
そのギャンブルじゃなくてね、身体障害者だっていうことで、タクシー代だかなんだか2億円とか、2億円だったかな、
は
すごい感覚それで札幌まで通院するのでって言って、うん、その交通費として、本当多くっていう単位だったと思うんですけど、
そんな払っちゃったの、
払っちゃったっ、まあ多分それは全然いわゆる肩切れ人ではなかったので、うん、もうその圧力に負けちゃったみたいなところがあったんじゃないのって気はするんですけども、こう言うことを聞いとけば聞いといた方がややこしくなくていいやぐらいな、そういうことがあったのか、なんかあるいはもっと巧みに騙されていたのか、でも騙されていてもその金額ないだろうっていう
金額だったので、なんかそれはなんか、まあ、もちろんその受給してた方に問題あるけど、それ出しちゃってた方も問題だよね。
うん、
それは札幌とかでってこと？
うんとね、岩見沢だかどっかのあっちの方ですね。
いや、はい、そりゃ市民は怒らないといけないでしょうね。うん、
まあね、まあちょっと北海道の場合こう炭鉱絡みのあれがあって、
うん、
まあそ僕はこれは僕の説なんですけど、うん、やっぱり炭鉱とか潰すときにいっぱいいろいろ補助とか出たので、
うん、
そのままそれでそういうなんて言うんでしょうね、こう自治体とか国とかに何とかしてもらおうみたいな、
うん、
そういうあれが根強いのかもって言ったら怒られるかもしれないんですけど、
あ、
うん、まあ北海道のその風土みたいなのがあったのかもしれないですが、
うん、
まあでもこの条例だと、
うん、
そんな風に取ってよっていうか、うん、そういう風に受け取ってくださいとかそういうのはないですもんねっていうか、まあ要するに生活保護受給者はパチンコとかに行っちゃいけません、
うんうん、
ということですよね。
うん、
その何て言ったらいいのかな、本当こうお金がないと、
うん、
なんていうんでしょう、こう趣味とか例えば散歩ですら腹減るからやめようかなとか、
うん、
思うんですよね、
うん、
金ないと、
うん、
あと靴が減るがとか、
うん、
靴が裏が減るかもしれないとか、
うん、
本当にお金がない時ってそう思うと思うんですよね、
うん、
まあ、僕も時々そう思う時あるんですけど例えば今シーズンスキーはいけないなとかね、
うん、
思うんですけれども、うん、結局そうなるとねすごくねこう つまらないんですよね、
うん、
単純に本当つまらない、
うん、
こう生活そのものが、
うん、
でこの条例だと例えばやっぱり生活保護受給者はもう例えば1000円余ったと、じゃあ1000円でちょっとパチンコやるかっていうのと1000円で なんか別なことね、例えば卓球しに行きましたとか、うん、なんていうんですか、スポーツセンターみたいなところに、うん、卓球しに行きましたって、ピンポンやって、すごいスカッとしましたって言って帰ってくると、パチンコで1000円やってきました、
うん、
っていうのを、じゃあ、パチンコはダメで、卓球はいいのかっていう、
うん。
ことにもなりますよね、
うん、
でまあそういう非常になんてあやふやというか定義がちゃんとできないような条例っていう感じは僕はしますし、
うん
うん、まああと市民はこれを目撃した場合っていうのはその人が生活こなんですね生活保護を受けてるかどうかなんて
そうそうそう分かんないですよね
分かんないでしょ、うん、そんな本人が、いや、本人がもう、俺は生活保護を受けてて、それ、お金が余ってるから、それでギャンブルに行くんだって言いながら行ってる人が、いたとしたら、それ、まあ、通報されても仕方がないかなと、まあ、思うんですけど。
いや、なんかさ、これ、通報、要は、市民がそれを監視、
うん、
まあ、全面的にお前たちが監視しろっていう言い方ではないけど、でも、その、不正受給じゃない使用用とかの問題に対してその要は市民を当てにしてる感じっていうのかな、
あ、ね、あ、そうですね、
その普通にちゃんと生活をねいろいろ切り詰めて、
うん、
それを受給しないでやってる人たちがなぜそこまでしない場合にならんのっていうのと、
はい、
そもそもその受給した人ってその明細とかって取らないのかなっていうか、まあ、それも不正に書いたりとかするのかもしれないけど、
いや明細はそこまではしないんじゃないかな、いや実際は知らないですけどね、だってなんか帳簿とかつけろとか言われたら大変じゃないですか、
いや大変って、だってそれは国からそういうお金をもらうわけでしょう、うん、まあ県とか市かもしれないけど、
まあ何かのヒアリングはあるかもしれないけど、
うん、
月々これだけ使ってますとか
って
言わなきゃいけないのか、生活費にこれだけで、
うん、ってすべきの気がするんですけどね
、うん、どうなんでしょう、まあ、あと、生活保護関係で言えば、いろいろ、例えば進学とかも、
うん、
生活保護世帯の、まあ、のお子さんが、大学に進学しようとしたら、
うん、
いや、生活保護の人で大学に行ったら、
うん、
生活保護は打ち切られます。そういう話もある
んです。いや、なんかそれおかしいよね。
逆にそういう話もあったりして、
うん
うん、まあいろいろ風当たり強いですよね、
うん、
でこの風当たりの強さっていうのはどんどん範囲が広がっていくと本当に恐ろしいことになりそうな気はします、
うん、
まあ例えば、うん、僕のところだと息子のためにいろいろ障害者のなんていうんだっけ、正式な名称忘れちゃったんですけど、
うん、
一応給付がある
ん
ですね。
うんうん、
成人になるまでの間の給付もありますし、
うん
うん、まあ他にもいろいろ、例えば病気で、腎臓病ですとか、
うん
まあ、ああいう慢性疾患の場合は自治体によってはそれが、補助が出てますし、
うんうん、
とかそういうものに対してもどんどんなんか、こう、風当たりが強くなってこないかとか、
いや
心配です。
あ、なるほど。
うん。まあこれはその不正使用、不正受給とか使用用途っていう、
うん、
なんかすごくこうなんていうの、限定された内容に思えるんだけれども、
うん、
でも世間一般の感じとしてはなんかそのこう。公の税金からこうお金が払われているっていうことに対して、
うん、
困った人にお金を払うっていうことに対して、
うん、
ちょっと冷たい目線じゃないですか。感じてしまうんですけども。
いや、だからそれが本当に困ってるその この生活保護費にしてもね、要は不正受給みたいなのがあって、いろんなこう審査みたいなのを厳しくしたりとか、そのチェック機構とかっていうところで言われてて、実際にでもそのそういうことになってた時に本当に困ってる人がそれを受けられずに、その生活ができなくなってしまうとか、いう問題があるんじゃないかなっていうので、でその何でしたっけ、障害がある人とかのことに関して言えば、これも前紹介したかもしれないけど、あの北海道であったじゃないですか、
ああ耳鼻科のやつ
ですか、耳鼻科でしたっけ、
はい、
いやああいうのがあるとね、本当に必要な人が、こう白い目で見られるような状態になってきちゃったりとかっていうね、いうのもあるんだけど、このシステム自体のその不具合で、そういうなんて言うんだろう、もらうべき人が堂々ともらえて、
うんうんうん、
そのもらっちゃいけない人がもらえない、
うん、
当たり前のことがなんか結構、
はい、
いい加減なのかなみたいな、
ね、そうですね、うん、確かにそうですね、
だからその使用用途についてっていうのは、だからもらうべき人がもらう権利として出すべきシステムとしてね、
うんうん、
出させるべきっていうと、なんかすごいその冷たいっていう風に取られちゃうかもしれないけど、でも出して堂々ともらえばいいんじゃないのかなっていうね、
うん、まあどうなんでしょうね、うん、そういうそのなんていうんですか、何々これだけ使いますっていうことを、
うん、
できるのかなっていうのはやっぱりありますよね。そのなんですかね、
もう
本当に困っている人は、例えば本当病気で しんどくて、もう一日寝ているような人がいて、その人を介護しているような人もいるじゃないですか。でそれでまあ生活保護を受けた時に、そういう書類仕事ってちょっと大変だと思う。
ね、それすらできないんじゃないかということ
が、うん、本当に例えば老老介護みたいな世代だったりして、
うんうん
うん、実際にこう例えばこう行く末が心配でこう介護してる人が介護、自分の奥さんだったりあるいは旦那さんだったりっていう介護してる 人が介護されてる人を殺してしまうというかね、
あ
殺めてしまうという事件もありますから、
これ結構ありますよね、なんかここ 2,3 年すごい増えたような気がするんだけど、
そうですね、まあもうそういう状態になってる人はちょっと無理じゃないかなっていう気はするので、まあその原則としてなんかそういう手続きがなんかあってもいいのかもしれないんですけれども、
うん、
まあそれはやっぱりその本当に弱い人の立場で考えてみないと、
ああそうだね、うん、そう言われるとそうだな、確かに、
っていう気はします。
うん、まあだからそもそも不正だったりさ、ギャンブル使っちゃうような人がいるからさ、なんか、
まあそうなんですよ。まあこう世の中には絶対そういう人がいるということも含めて、
うん、
いろいろ考えて。で運営しなければいけないということなんでしょうね。
なんかだからシステムがこうなんて言うんだろう、こううまくいってないんだろうね、
うん、まあちょっとこれ極端なような気がしますけどね、でもね、
うん、
これっていろいろ弊害の方が大きいような気はしてしまいますね。
弊害って、
弊害ってだからその例えば間違えて、
うん、
間違えてこの人を言ってしまうとか、
ああその通報っていう部分、ね、特に
だって通報だから証拠なんてだってないじゃないですか、
うん、
例えば A さんと B さんってすごい背格好も似てるし、
うん、
雰囲気も似てる人がいて、で B さんは本当はギャンブルなんかしてないんだけど、
うんうんうん、
パチンコ屋であの人見たよとかいう話になって、うん、じゃあ通報しようっ ていう話になっちゃったら、うん、もう大変ですよね。それで、まあ、どうやって調べるんだみたいな、
うん、
でもし調べようとしたらその人に尾行とかつけなきゃいけないってならないで、でちゃんとやろうと思えばね、
うん、
そうするとそこでまたお金かかるでしょ、
うん、
でもしそれ調べないであんたはいついつ言ってたからもうあげませんって言ったらもうそれはそれでまた大問題になってしまうし、
うん
うん、そういうこと考えると全然なんか実効性がないような気が、
うん、
します。そもそもその人が生活保護受給者かどうかわからない。
これさでも
わからないじゃないですか。わからない人を、わからない人を通報するなんてこと不可能ですよね。
うん
っていう、こう、まあ、みんながツイッター上でもこれどうやって運用するんだってはてな疑問がいっぱい湧いてくるんですけど、
いやでもそういう条例が制定されちゃうっていうところがさ、
あまあね、
だってこれ僕らでさえなんかこれってかツイッターでもそういう風になってたぐらいさ、
うん、
どうやってするのっていうのがあるわけでしょそうそう。でもこれが県の中で、うん、じゃあこれで行こうって決めた人たちがいるっていうのが不思議じゃない。
まあそうですね、まあ単純になんか見せしめ効果みたいなのがね、ほら国会で話題になったじゃないですか。で、コメディアンっていうか、
うん、
芸能人の人の親がどうのと、
うんうんうん、
まあそれに近い感覚だとするとなんかあまりバカバカしい。
なんかね、この間のなんだっけ、
はい、
埼玉が、
ああジオン広告と、
ジオン広告
あれその後どうなったのか全然話は出てこないんですけど、ジオン広告と姉妹提携なんだっけ、なんとかしたい、
なんかすごくなんかこう公的機関が稚拙な感じがすることが多くてね、
はい、
やってることが
困った
なんかもうちょっとこうなんか前向きなというか、うん、ちゃんとこう前進していく気配のある動きをしてほしいなっていう気がしますけどね、
はい、ですね、
うん、まあでもこのこういう不正受給とかさ、そういうのが結局自分たちの首絞めてるっていうのをね、
うん、
なんかその時だけ良けりゃいいやとか、まあね、自分だけが良けりゃいいやみたいな、
まあ最初から不正受給される人はそれで食ってるわけじゃない、まあ、それで食ってるわけじゃないっていうか、まあ そういうことを考える必要がないっていうかね、
うん、
考えてないんだと思いますけどね、うん、
いやでも何て言うんだろう、不正受給っていうことは、まあ、受給しなくても本来ならやっていける人たちが遊ぶ金欲しいさんにとか、そういうことで変な知恵絞ってやるそういうことしちゃうわけでしょ
う、うんうん、
でも本当にそれがさ、なんかそんなことばっかりしてて、こういうことでさっきの話でこうちゃんとしようとしたら結構お金がかかってくるわけじゃない
そうですね、
もしこういう稚拙なことを考えてこういうことをやっちゃう人たちなわけだからさ、
はい、
本当にこれじゃあ一人一人に探偵つけようぜみたいなことをしだして、どんどん税金取られて、
うん、
なんか本当に受給しなきゃいけなくなっちゃうとかさ、
はい、
そんなになったりするんじゃないのっていう、ね、気が、いやもう本当勘弁してほしいですね。
うん、ですね。もう、うん、こればっかりは、まあでもこう条例っていうのはちょっとまずいんじゃないっていう気はしますね。
だよね、これね。うん、
まあそれだけ追い詰められたっていうと、うん、
まあそうなんでしょうね。この不正受給とか、うん、そのギャンブルに、使ってしまって、本当にこう生き耐えちゃうような人がいたんですって、
はい、あそうだったか、
なんか
まあそれは、うん、 そまあそういう一種の病気ですよね、それって、うん、依存症だと思うけど、うん、
っていうのがまあそれでっていうのもあるのかもしれないですけど、でもちょっと他に方法なかったのかなというか、他にこう考えられることってなかったんだろうかっていう、うん、ね、この制定してしまったこと自体に関しては思うけど、でもそういう状況があってのことではあるみたいですけど、
はい、
うん、
なるほど。いやー、
市民に通報させるとかじゃなくてさ、なんかちょっとその なんていうのこういうの依存症みたいな、
はいはいはい、
カウンセリングじゃないけどさ、
うん、そうですね、
そういうことした方がいいよな、うん、だってカウンセリングしてそのギャンブルから脱出して仕事をして受給しなくなれるんだとしたら、
うんうん、
それこそ市民に通報させて、
うん、
その裏取りに人を動かしてお金使うとかっていうことを考えてたらそっちの方がね、
そうですね、まあ、これそれに週、例えばもう あなたにはあげません、はいさよならあとは勝手にしてくださいっていうことだとすると、うん、そういう、そう今度その困っちゃった人がこう例えば犯罪を犯してしまう可能性とかね、
うんうんうん、
まあ、あるいはその本当に困窮して亡くなってしまったりとか、いろいろまたそれによってこう社会に負荷がかかる可能性があるので、
うん、
そこら辺ですね、
うん
うん、あのどの程度あでしょうこう社会に負荷がかからない方法を考えてほしい、
うんうん、そうですね、なんかやり方はもうちょっと、
まあすでに今負荷がかかってんだっていう話もあるのかもしれないけど、
うん、
それを回避するためにさらに負荷がかかってしまったのでは、
うん、
元も子もないとしか思えないですね。
そうですね。なんかこういう問題がなんかいろいろありますが、まあちょっとね頑張っていくしかないのかなっていう気もしますし、はい、でもこういうだからこれ兵庫の人が文句言わんといけんですよね。
そうです。まあでも関西こういう話多いですね。やっぱ大阪なんかも。
ああ。
まあいろいろ。
何
それこそ土地柄なのか。
何地区でしたっけ？俺行ったんだよな、この間。
あ、本当に。え、ああ、そうなんですか。
あの、
関西。
あの、不正受給の多い。
ああ、はいはい。西成区とか。
ああ、そうそうそうそう、そこだ。
まあ、あの、橋本市長がすごい。ね、あの選挙の時だけわーって言ってその後どうなったんだかよくわかんないけど、
なんか知らないで行ったんですよ。
あ、そうな
の、うん、そこはそうこういうところなんだよって教えてもらって、うわーこうなんだって、うん、なんか本当にこう子供の頃は確かこんな街あったかもみたいな、
あ、そんな感じですか。
ああ、なんかちょっと異空間な、
あ、そっか、まあ、そうですね。まあ、川崎も本当戦後すぐぐらい、戦後くらいですね、昭和の何でしょう、戦後の時代って結構そういう感じのところが
あり
ましたよね。まあ、もう今はすっかり
う、うん、
綺麗になっちゃいましたけど、ね、再開発されちゃってる
けど、うん、いや、もう本当なんかね、ちょっとそれまでいたところから一歩路地入ったらえっていう、いや、なんかちょっとここ空気変わったよねみたいな、
はいはい、
っていう話をしてたら、いや、こういうとこなんだよっていうのを、うん、教えてもらったんですけどね、
はい、
まあ、ちょっとそんな感じがしたとこはありましたけど、はい、まあちょっとこういう気になるニュースがね、まあ、さっきの北朝鮮の話もインフルエンザもそうですし、まあ、ちょっとこのサーベルスは、はい、僕はあんまりピンとこないものなんで、
はい、いや、でもいつだの時西部だけじゃないかもしれないじゃないですか。
まあね、
ええ、
まあ、これが東急、まあ、でも俺そもそも電車使わないからね。
あ、そうか。いや電車がもし路線がなくなると、その分じゃあ車使うかとかバス使うかっていう話になるから、
渋滞になるのか、
今度渋滞とかね、
やめてください。
バスはいつも混んでるとか、
まあそもそも駅周辺の経済とかめちゃくちゃになるだろ
う、なっちゃいますね、
うん、
ので、
まあ一言で、
それはやっぱりこう、なんでしょう、埼玉県だけの問題ではないような気がします。
うん、そうですね、はい、確かに。ということで、まあ自治 も教育もみんなこんな感じになってしまいますが、
はい、
ちょっと何か皆さんの考えるきっかけにしていただければ幸いでございますと、
はいはい、とりあえず西武の株を持ってる人は売らないでほしい。
多分ね、西武の株を持ってるような人は聞いてくださってる中に、
はい、いますよ、
いらっしゃいますかね。
と思います、はい
はい、もしいらっしゃればあの頑張って寄付してくださいと、はい、いうことでございました。ということで、第2週、
はい、
自治報道の週でございました。で来週は3週になりますので生活スタイルになります、
はい、
ぜひ来週もまた聞いてください。お届けしましたのはハスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。